こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今回もですね、楽しく真摯にお届けいたします。今回はですね、タイのホアヒンというところにあります、デュシタニ、ホアヒンホテルにあります、ところをですね、スタジオとしてお届けいたします。まあ、それについて詳しいことは、後ほど後半にお届けいたします。今回もですね、今回は三部構成でお伝えします。では、早速、前回の続きですね。楽しい投資研究所の主催者が、個人資産の大半を投じて行っております投資実験、13年間の成果といいますか、結果、そこから得られた中間報告、洞察といったところをお伝えしております。前回の続きです。前回はですね、決定的なタイミングというものがあるんですよと、株式投資を行う、人々、投資家、私たちのような投資家にとってはですね、極めて、クリティカルな影響を及ぼすタイミングというものがありますよと、であって、で、それを捉えることが大事なんだという話ですね。で、そこからさらに、考察を深めていくとですね、決定的なタイミングを捉える。で、その捉えるべきタイミングというのは何なのかというとですね、株価が上がる時っていうのをイメージしがちではないですか。だけれどもですね、実は、その決定的なタイミングという、捉えるべきタイミングというのはですね、逆、上がる時ではなくて、むしろ、下がる時なんですよね。下がる時に、市場にいろと言っているのではなくてですね、いかに、そういうネガティブな時に、急落する時ですよ。株価が急落する時を、事前に察知して、それを、いかに避けるか、これに、注意を向けると言いますかですね。で、そういうこと、それが大事なんだということですよね。まあ、なぜかというと、急落のスピード、株価が下落するスピードが、早いんですよね。で、まあ、それができるかどうかは別問題です。で、そういうことを、軽くお話ししたのが前回でした。で、今回はその続きをお話しいたします。ですね。株価はじわじわ上げて急激に下がるというのがテーマ、主題です。さて、具体的に、申し上げるとですね、最良の年、過去13年間における最良の年というのが、確か2013年だったんですよね。その最良の年における、ベストの15日間というのを考えてみましょうということです。でですね、最良の年のベストの15日間と最悪の年だったのが2008年ですね。そのワーストの15日間、同じ15日間をですね、ワーストの年とベストの年を見比べてみました。するとどうなったか、明らかになったのがですね、1日あたりの変動率というものが下げる時の方が圧倒的に大きかったというのが、調べていて、まあ、個人的には驚いたっていうところを今お伝えしているところですね。で、ベストの年2013年はですね、ベストオブザベストがですね、6月10日だったんです。で、この年はプラス 5.2%、日本の株式市場全体として見るとですね、上がっているんですね。5.2% を上昇した。まあ、トピックス連動型投信、大和投信、上場投信をですね、見て、1日あたりの変動率で見ているんですけれども、それがそのベストの日が6月10日、プラス 5.2%。これに対して2008年のというワーストの年、ワーストオブザワーストはですね、10月16日でした。この時はですね、マイナス 9.6% というネガティブな、びっくりするような下落の日だったということですね。ベストオブザベストがプラス 5.2%、ワーストオブザワーストがマイナス 9.6%。つまり、から何が見えるかというと、市場参加者は逃げ足が極めて早いということなんですよね。そして2008年のワーストの15日間のうち、7日間がですね、10月に集中していました。セルインオクトーバーという状況だったわけです。まあ、オクトーバーフェストっていうのが、ドイツで行われるそうじゃないですか。私行ったことないんですけれども、ぜひ行きたいと思ってるんですけれども、まあ、言うなれば、ビール飲んでる場合ではない都市だったということですよね。まあ、それはともかくとしてですね、その一方で、上げるときというものは、株価が上昇するときというのは、どうもじわじわと上がるものらしいんですよね。2013年のベストの15日間は、6月 が5日間を占めているんですけれども、15分の5が6月だったんですけれども、ワーストの年に比べると比較的ばらけている、いました。そして、その変動率というものは、すでにお話ししましたように、下げるときに比べてずっと緩やかでした。緩やかな上昇を見せていました。上げ相場というものをつかみたい人にとってみればですね、できる限り長く市場に居続けるということを心がけねばならないというふうに思われます。そして、逃げるときには、もう逃げるウサギのように、ダットのごとく去らねばならないということになるのかなと思います。だから市場にいるリスクオンの時とですね、市場から退出するリスクオフ、その切り替えというものはどうも思うに種類の異なる動作、意思決定が私たち投資家には求められるもののようなんですよね。まあ投資家というか投機家ですよね。で、パッと入ってパッと出るといったタイプのデイトレーダーの方たち、あるいはギャンブラーの方たちというものはですね、このようにこういう現実を考えると、小さなゲインと大きなロスに見舞われてしまいかねないという、そういう可能性が高いというふうに、言えるかなと思います。で、それに加えて、その、売りの都度、買いの都度、売買手数料も積み重なってくるのですから、それは難しい道理ですよ。損する人が9割を超えるというのも納得の話だなと思います。で、このような形でまとめなんですけれども、まあ要するに短期のトレードというものは想像以上に難しいということですね。まあ私自身が想像していた以上に難しいんだなというのが、データを詳しく見ていくとですね、なるほど。と思ったんですよね。ということは皆さんにお伝えしたい、共有したいなと思ったので、こんなお話をしています。で、できる限り市場に居続けて、そしてやばいぞとなったら即座に市場から出ていく、オフ、リスクオフ。そして市場が、悲観に染まってしまってですね、もう、どん底、うつ状態という、そんな時に、リスクオン、市場に入っていく。そういうリスクオフ、リスクオンの切り替えというのが、言うなれば理想とは理想であるわけですよ。ところ、果たしてそんなことはできるのかっていう話ですよね。で、まあ私の結論は無理って考えるのが無難ではあるというところです。これが結論です。まあ、相場はですね、結局上がるか下がるかの二つの一つっていうふうに言う発言を以前聞いたことあるんですけれども、そんなふうに短絡的に考えちゃいけないんじゃないかなというのが、ここでお伝えしたいということですね。で、短期トレードの弊害について思ったことはですね、何よりも最大の損失というものは、持っている株価が、株の市場価格が上がったとか、下がったとか、そういうことじゃなくてですね、売買手数料がかさんだとか、そういうことじゃなくて、それ以上にですね、そういった、相場が気になってしょうがなくなって、本業が手につかなくなってしまうような、そういう状態に陥ってしまうというのが一番恐ろしいことなのではないかと思います。そのトレーディングをプロ、職業にしているプロのトレーダーの方々であるとか、そういうことならば、それでしたらともかくなんですけれども、そうでなければ、普通の会社勤めとかしている方にとってみれば、信用問題ですよ。昇給のチャンスとか、そもそも社会的な信用も損ないかねないというところで、極めて大きなリスクを、リターンを狙ってリスクをガーッと背負ってしまって、ね、株価市場の動きだけじゃない、それ以上に深刻なリスクも背負っているっていうことを自覚するっていうのが大切なことなんじゃないかなと思います。相場の変動に意識が囚われてしまうこと、また時間が食われてしまうということも大きな問題だなと思いました。で、まあ、個人的な見解なんですけれども、やはりほったらかしのバイアンドホールドというものが私自身には向いているなというのを、重ねて思いましたね。有価証券報告書であったり、四半期報告書、また決算短信を読み込んで、自分なりに価値を見極めた上で、会社の価値を見極めた上で、その会社の価値、すなわち、株式の価値ですよね。その価値を見極めた上で、株価が下がる、そういう買い時を待ち構えて、投資して、で、ずっと持ち続ける。こういう方針であれば、一旦投資した後は、基本的に他のことに時間を割けるわけですよ。 時間を割けるし、エネルギーも他のことに注げるわけです。本業に注げるわけです。で、他の仕事もあればですね、そっちの方に集中できる。複数のビジネスを持っているのであれば、ビジネスに、自分のビジネスに集中できる。で、そうしているとですね、何よりも投資を楽しめるって思うんですよね。余裕を持って投資に臨めると思うんです。やはり楽しんでこその投資であり、楽しめるくらいでなければ、正当な果実、リターンというものは得られないんじゃないのかなと、そういうふうに思いました。そう考えるからこそ、私が運営している、研究所の名前がですね、楽しい投資研究所であるということですかね。ということを、お伝えしてですね、別に最終回ではないんですけれども、そんな趣旨で、やってるんですよということをお話ししたい。これが第一部の、結論ですね。で、株式実験報告はですね、まだ続くので、続きは次回にお伝えいたします。そして、はい、さて、第2部です。第2部、お伝えしたいのはですね、株価下落した時の心境について、過去13年間を振り返ってみてですね、思ったこと、ここ、覚書的にですね、記録に残しておきたいなと思います。はい、第2部です。で、アメリカの住宅バブルが破裂した、そこから続いて世界的な信用収縮に至った、リーマンショックとかですね、リーマンブラザーズ破綻で、日本中、世界中がですね、信用危機に陥った、信用収縮に陥ったっていう状況の時、そんな時にですね、学んだぞということがありましたので、それをお話ししておきたいなと思います。その直前のタイミングですかね。株価がぐっと上がっていたわけです。言うなれば株価暴落のちょっと前のタイミングの頃、その時にこんなことを感じました。何よりですね、一言で言うと焦りがあったんですよね。どんな焦りかというと、今のうちに投資しておかなければ間に合わないんじゃないか。この流れに乗り遅れてしまうんではないかというような焦燥感があったんです。実際あったんですよね。これが良くなかったんです。で、今にして思えば、そんなことは全くなかった。そんなことを感じる必要性は全くなかったっていうのが、真実でしたね。で、何よりここで学べたことは、焦りを感じたときというものは動くべきではないということなんですよね。焦りを感じたときは動くべきではなかった。これが大きな学びでした。で、さらにですね、株式評論家の方、といった人たちは結構います。株式を評論するのが専門ですっていうような方が多々いらっしゃるかなと思います。で、そういう方たちのお話でも結構興味深く聞いてはいたんですけれども、今にして思えば全く当てにならなかったんですよね。しかも著名な評論家の方たちのお話とか、著書とか、そういうものは、もう有害極まりないっていうのを、言うのが私の結論ですね。彼らは当てになりません。で、彼らはですね、言うなればただのエンターテイナーなんですよね。株式投資の専門家とかそんなんじゃ全然ない。ただのエンターテイナーです。好き勝手言ってるだけです。なので、全然当てにならないので、当てにしちゃなりません。で、投資の意思決定をですね、自分以外の誰かの、言葉に左右されて、で、良い結果が、投資家としての良い結果、リターンが得られるわけないんだなっていうのを、身に染みて、感じました。学ぶことができました。ありがとうございますっていう感じですね。そういうことを、せめて教訓でも得ないとですね、もったいないじゃないですか。ということで、自分のためにも、こんなことを、感じましたよ、学びましたよということをお伝えしておきたいなと、思います。これが第2部です。はい。では、今回3部構成ですので第3部です。ここからはですね、どうでもいい話かもしれませんので、どうでもいい話です。近況報告的な感じですね。今ですね、タイのホアヒンというところに、町に来ています。骨休めです。で、滞在しているのがデュシタニホアヒンホテルというところなんですけれども、いいホテルなんですよ。どうもですね、なんか結構世界的な賞も取ってるらしいっていう、立派なホテルらしいんですよね。で、どうも世界的なクリケット との試合、トーナメントなのか何なのか、あの試合がですね、1週間にわたってこの裏庭っぽいところでですね、まあ裏庭っていうのもなんですけれども、ガッと広い敷地の中で開催されてて、昨日はなんか初日デイワンのなんか夕食会みたいなのを行われてましたね。で、まあそんな、予算屋なところです。海に面して台湾を望むホテルです。で、私個人的には初めてのタイでしてですね、あの、仕事仲間の友人たちといいますか、友人の会社の社員旅行に誘われたので、別に外部の人間なんですけれども、ホイホイついてきてですね、ここにいるわけです。一人だと、多分一生タイには来ないような気がしていたので、まあ今でないと来れないんじゃないかなと思ったので、来ました。で、今は寒気なんですよね。で、初期というか、これからガーッと暑くなる時期なのかな？まあ、暑い時期なんですよ。で、今3日目なんですけれども、まあそんな時期ということもあって、夜月がすごく綺麗ですね。満月ですごく綺麗だっていう印象です。で、バンコクにこう、スワンナプーム国際空港に、着陸したのが朝の5時前だったんですけれども、地面にですね、地面から、光が窓から見えるんですよ。光が来てる。窓下から光が来ている。で、外暗い。どうも地面と思われるところから白い光源、大きめの白い光が見えるなぁと思ってたら、その飛行機の翼からスッとこう満月が現れたんですよ。その月がすごく綺麗で、印象的でしたね。多分下は水田なんじゃないかなと思うんですよ。そういう稲の米の国、だそうで、その水田の水に反射する月の光、そして飛行機の翼からさっと現れる満月がですね、ちょうど私のタイの第一印象ですね。で、食事も美味しいですし、こちらで会うタイの方々というのも感じが良くてですね、まあゆっくり骨休めてきております。こんなところですね。はい。はい、第3部、こんなところです。じゃあちょっと、365日メールをちょっとご紹介させてくださいね。決算書に強い投資家になるための、365日、デイリーのメールセミナープログラムを、楽しい投資研究所では、配信しております。有価証券報告書を読み解くための感性や知性を育む365日。ということをテーマにしてですね、毎日、お送りするメールセミナー。これはそういったプログラムを公開しております。楽しい投資研究所のホームページから、今でしたら無料で登録いただけます。結構、どんどん、登録者の方が増えててですね、あ、結構、決算書を読み解きたいなと思われている投資家の方々というのは、結構いるんだなというのが、嬉しい驚きですね。絶対、ためになりますし、で、そこには経済的な果実が伴うはずですので、すごくおすすめの知識であり、おすすめのメール、セミナープログラムです。で、365日間、休まず毎朝ですね、投資の感性、知性を育むセミナーメールを、ご登録の方々、あなたのもとへお届けしますので、ご興味がおありの方はですね、楽しい投資研究所のホームページ、365日メールセミナー、決算書に強い投資家になるための、365日メールセミナーをですね、ご登録いただければなと思います。で、これはですね、実は同時進行で作っているんです。365日分のセミナーメール、このコンテンツ作るのって結構大変ですよ。大変です。コツコツコツコツ、追いつかれないようにと思って作っておりますので、まあ、もし、これを受講されている方でですね、こんなことをテーマに、コンテンツ作ってほしいなんていうリクエストがありましたらですね、私宛に楽しい投資研究所のホームページのメールフォームからお送りいただけると、もしかしたら反映すること、私の方からも、あ、なるほど、ということがあれば、反映させていただきますので、リクエストいただければなと思っております。気合を入れて作っております。そのうち多分有料になりますので、ぜひ今のうちにどうぞ。で、会計基準の考える、価値、会計基準のですね、その背景にある考え方っていうのが土台というか、大きなテーマとして、取り上げております。趣旨というのが大事ですからね、趣旨の理解が大事です。で、その趣旨を反映して、計算書上の数字が作られているわけですから、 そういったところを本質をつかんで、有価証言報告書、決算短信といったものの数字をですね、掴んでいくことによってより本質に迫ることができるはずだなと考えます。で、最近はですね、会計基準が考える価値、バリューについて、考えて、そういったセミナーメールを、作って配信しているところですね。まあ、トップを走っている方は、そういったところを今、受講してくださっているのかなと思います。固定資産の減損とか、金融商品の減損処理であるとか、また資産除去債務とか退職給付債務といった債務のその現在価値といったところもですね、まあ言うなれば債務のバリュエーションですよ、価値。そういったところも、会計基準がですね、考えて、ルールを作っているわけです。で、そういった価値をどのように考えるか、どのように捉えるかというのは、私たち投資家にとっても本質的な論点になるのかなと思います。とっても大事なポイントなのかなと思います。そして、さらに考えを進めていくとですね、会計基準設定主体が、いかに精緻にルールを、会計ルールを定めようと、やっぱりね、弱点はあるんですよ。で、何が言いたいかというと、私たち投資家は、決算書に現れる数値をそのまま受け止めるべきではないですよ、ということを、言いたいわけです。で、一言で言えば、決算数値というものは、絶対的な事実ではないんですよ、ということです。絶対的な事実ではない。では何なのか。つまり、経営者による意見の一つに過ぎないんですよということです。そのように捉えるべきなんだと、私たち投資家はそのように捉えるべきなんだということなんです。会社の理解を深めるためには、決算書の数値、決算に現れる数値、純利益とか、そういったものをそのまま受け止めていいものではなくて、決算書に現れるそういった数値は、会社の理解を深めるために、本質をつかむために、分析するその起点にすべきもの、言うなれば起点に過ぎないんですよということですね。これは私がバフェット氏の手紙にから学んだ視点です。これを皆さんにお伝えしたいなと思って、365日メールセミナーをお届けしているところですね。で、会計を深く知るにつれてですね、やっぱバフェット氏はですね、偉大だなと私は思うんですけれども、まあ大した人物だなってつく思うんですけれどもね、この言葉の意味というものを噛み締めているところです。私の中でその言葉の意味が重みがですね増していっているところです。こういったことをお伝えしたいなというところですね。はい、こんなところです。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所においては、オフィシャルクラブ、楽しい投資友の会を運営しております。楽しい投資友の会の方々、会員の皆さんには、不定期にではありますが、楽しい投資ニュースレターをお届けしております。投資の感性を高めるをテーマとしたニュースレターです。楽しい投資友の会の入会金、年会費は一切かかりません。無料、完全に無料で。ご登録いただけます。会員となれます。楽しい投資研究所のホームページからですね、2分もかからず登録手続き済ませられますので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。楽しい投資研究所の URL は onetoushi.com、Yahoo や Google などの検索エンジンでもって楽しい投資をキーワードに検索してみてください。トップにヒットいたします。今回の楽しい投資ポッドキャストは、タイ・ホアヒンからお届けいたしました。いかがでしたでしょうか？ご感想など お聞かせいただけたら嬉しいです。メールなどいただければ嬉しいです。で、これをお聞きになった、あなたにはですね、もしためになったぞということであれば、いうような内容であればですね、ご友人でありますとか、ご家族の方にですね、こんなラジオがありますよ、こんなホームページがありますよ、ということをですね、ご紹介いただけたら、私にも、僕にとってはとても嬉しいなと思いますので、もしよろしければ、そんな感じでご紹介いただけますか。どうぞよろしくお願いします。で、次回もですね、早めにお届けできたらなと思います。こんな感じですね。はい、楽しい投資ポッドキャスト、今回も楽しい投資研究所の庄司がお届けいたしました。ではまた次回のポッドキャストでお会いいたしましょう。さよなら。